10ページ。志士一吉、新風。人口減少時代の超活性化について問う。答え、町民と共同まちづくりをしていきたい。問い、当庁は2030年の人口目標を 3.8 万人としているが、これに近づける取り組みは。政策推進課長、第5次蟹江町総合計画で、第2期蟹江町町人仕事創生総合戦略を重点戦略と位置づけ、毎年度各施策ごとに進捗状況の確認と効果の検証を実施している。問い、町外から積極的に人を呼び込むための施策は、ふるさと振興課長、マスメディアや SNS といったさまざまな情報発信手段を適切に選択するとともに、目標とする顧客に届く、触れた人が行きたくなるような情報発信を行う。本年度は11月11日月曜から17日日曜まで、名古屋市栄地下街においてアンテナショップを開設する。問い、町外からの当庁支援者を増やす方策は。副町長、いきなり町外の人材を地域づくりに参加してもらうような取り組みは困難なため、蟹江町に関心を持つ蟹江ファン、蟹江を訪れるリピーターを増やすところから取り組む。さまざまな取り組みの中から関係人口に結びつきそうなものを見出していきたい。関係人口とは、移住にまでは結びつかないが、その地域に魅力を感じ、発展に寄与しようと継続的に多様な形で関わる人。問い、今後人口は減少するが、町活性化への考えは。町長、いろいろなところと協定、交流を結び、視野を広げていきたい。アメリカのイリノイ州マリオン市とも姉妹都市提携を結び、国際化に向けて着々と進展している。当庁には多くの外国人労働者もおり、特定技能実習生の対応窓口も担っていければと思う。また、町民自身に蟹江町の良さをしっかり分かってもらえるような情報発信をこれからも継続し、共同まちづくりをしていきたい。三浦智幸、新政会。道路から安全安心なまちづくりを求む。答え、ハード対策だけでなくソフト対策も重要。問い、近鉄蟹江駅周辺の交通渋滞を緩和するための対策はどうか。土木農政課長、都市計画道路七宝蟹江線、町道東高線の立体交差化が考えられるが、現時点では事業化は困難で、路上駐車などの対策に努めている。問い、蟹江中学校前の踏切についての対策はどうか。土木農政課長、当庁と近畿日本鉄道株式会社で以下5つの対策を行い、安全な通行を確保している。1、踏切舗装改修工事。2、踏切内の白線等の引き直し。3、看板の設置。4、全方位型警報器の設置。5、賢い踏切化の実施。問い、ちょうど近鉄蟹江駅前線一番街通りの安全対策として、町はどのように考えているか。土木農政課長、沿線の店舗などの前に路上駐車していると苦情を受けた場合は、該当店舗などに改善するよう直接話をしている。沿線の土地利用の状況を考慮しながら、 ポストコーンを設置するなど、物理的に駐車できないような安全対策を検討していきたい。問い、都市計画道路南駅前線や南駅前広場の完成イメージ図はあるのか。次長兼まちづくり推進課長。詳細設計を令和4年度に行い、現在は関係機関と最終協議を行っているものの、設計図はほぼ完成している。最終協議終了後には、イメージ図の作成を進めていきたい。南駅前線は、幅員18メートルの片側1車の2車線道路で、町内で初めてとなる自転車通行帯を両側に整備することを予定している。